さあ、毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズを応援する週刊ボルターズのお時間となっております。ボルターズは現在シーズンオフ中で契約更改中ということになっております、さて今日の週刊ボルターズなんですが、冒頭からも少しお走らせもしておりますが、このコーナーの準レギュラー的存在でもあります、熊本ボルターズの松永健作アンバサダーにご出演をいただくんですが、5月いっぱいでアンバサダーを退任、ボルターズを卒業されるということで、今日が最後の出演になるんですよね。お電話がつながっております。松永さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかいつもの感じで、なんか最後って感じはしないんですけれどもね、ご自身はどうですか、なんかもう終わりかみたいな実感とかっていうのは。
いえいえ、もう終わりかっていう気持ちよりも、なんかもう卒業したなって感じですかね。
そう、もう次へ向けての気持ちもっていう感じなんですかね。
そうですね、はい。
改めて松永さん、簡単にご紹介をさせていただきますと、まあ皆さんご存知の方も多いと思いますが、大阪府出身の31歳、まあ、大学を卒業されてレノバ鹿児島、東京エクセレンスでプレーをされて、2016年にボルターズに入団されます。で、1年間選手としてプレーをされた後、現役を引退で、その後アンバサダーとして告知活動だったり、イベントやね、アリーナでの MC など幅広く活動をされてこられました。で、これで、まあ、卒業されて6月からは鹿児島に行かれるということなんですよね。
はい。
まあ、今日はですね、まあ、これまで本当に番組でもたくさんお世話になった松永さんにね、まあ、これまでいろいろ思い出もあると思いますので、そんな松永さんも振り返りながら、松永さんの思い出話も聞いていきたいなと、思っております。まずはですね、あの、松永さんがその1年間ね、ボルターズで選手としてプレーをされたんですが、選手時代のインタビューがありまして、選手時代の松永さん、本当プレーではもちろんなんですけど、ベンチでもね、もう常にムードメーカー的存在で会場を盛り上げていらっしゃったんですが、そんな、どんな思いでね、盛り上げていらっしゃるのかをお聞きしたインタビューがありましたので、お聞きください。
はい。
背番号56番ポイントガードの松永健作です。まあ、初めてバスケット見られた方とか、まあ、そのもちろんコートの中で結果出して点決めたりだとか、まあ、ダンクシュートしたりだとか、まあ、そういうことをすればもちろん目立つんですけど、そういうところだけじゃなくて、まあ、ベンチだとか、そのタイムアウトの時でも、なんか面白い選手がいるんだっていうのが、ちょっとでもね、一人の方でもバスケットで楽しんでもらえて、なおかつボルターズのファンになってくれればすごい嬉しいので、まあ、自分自身のアピールになると思うので、日頃頑張ってます
というふうに答えていらっしゃいましたけど、なんか覚えていらっしゃいますか？
全く覚えてないけど、変わってないですね、考え方的には。
確かに。
うん、ですね。
なんかそのバスケットを楽しんでほしいっていうところは、プレー時代、もう選手時代からそうだったんですね。
でしたし、僕も今その言葉聞いて、あの、バスケットボールスクール子供たち教える時も、そういう風にバスケット楽しみやって教えてたんで、なんか5年間熊本って最初の頃から変わってないというのは、ちょっと自分でもホッとしたというか、嬉しいですね。
そこがやっぱり根っこにあると言いますか、
そうですね、
それが松永さんなんですかね。
そんな感じもしましたね、改めて聞いたら。ですね。
まあ、1年間で、まあね、ボルターズのプレイヤーとしては1年間で引退という形で、その後はアンバサダーになられたわけですが、その引退してアンバサダーになるっていうのは、こう想像っていうか、こうイメージされてたんですか？
いやいや、もうね、僕としては、あの、バスケットボール選手をいつでも辞めてもいいと思っていて、でまずその、現役時代から俺今何してんのやろと思うことがめっちゃあったんですよ、俺。なんかこのままでいいんかなみたいな。
どういうとこにですか？
いや、なんかね、バスケット選手っていうのはいつまで続くかわからないですし、辞めてからの人生の方が人は長いじゃないですか。って時に、どのタイミングでバスケットを辞めるのかっていうのと、まあ、他にやりたいこともなんか、そのモデルとか海外に行きたい、いろんな気持ちもあったんで、 そういった中で実際引退した時にはもうね、なんかオーストラリアかどうか行こうかなって気持ちもあったけど、そうそう、なんか西井さんからのお話もあってアンバサダーになって、でもそのアンバサダーになったことの方が僕は楽しかったんで、後悔は全くしてない、やり残したことも全くないですし、
は
本当胸張ってありがとうございましたって気持ちしかないですね。
まあ、ただね、そのアンバサダーってボルターズにはなかった役職で、初めてのことも多くて大変だったんじゃないかなと思うんですけど、
はい、大変なことの方が多かったですかね。だから見本がないので僕自身も好きなようにできましたし、まあ、それがあったから良かったのかなとか、だからもし次にアンバサダーやる人が現れたらどんな形にするんかなってのは楽しみですよね。はい、
私たちもですね、まあ、アンバサダーにいろいろお願いをしたりだとか、はい、チャレンジしてもらうということもありまして、この週刊ボルターズの中ではですね、松永さんにこのアンバサダーになった1年目こんなコーナーもお願いしてたんですよ。2017年7月の放送です。お聞きください、はい
はい、週刊マツケンバサダーこんにちは、マツケンバサダーこと熊本ボルターズアンバサダーの松永健作です。今回から僕がボルターズの選手を紹介していきます。1回目の今日は背番号47番並里佑選手です。並里選手とは5年前ですかね、レノバ鹿児島でチームメイトとして一緒にプレーしてたんですが、タス、俺も引退して松永アンバサダーとなりましたが、タス、俺の印象どう？昔と比べてとかでもいいし。
昔と比べて、そう、
しっかりしたやろ。
いや全然でしょ。
なんでやろ、
アンバサダーってちょっとカタカナつければいいみたいな感
じやな。ちゃう俺も最初そうやったけど、アンバサダーって名前の響きだけかっこよかったけど。
こんな感じでね、選手にインタビューをお願いしたりってこともありましたよね。
なるほど、めっちゃなんか声が生き生きしてましたね。
なんかそう、だから選手、私がね、選手にインタビューして放送するってことももちろんあったんですが、はいはい、うん、そんな時よりもやっぱりね、選手が松永さんが聞く方がこう心を開いてくれるというか、なんか近い、こうすごい架け橋になってくれてたなっていうのも感じてます。
なるほど、ちょっと恥ずかしいな、なんか。
なんかあれですね、この時は僕まだ出会う前ですもんね。
そうですね、
松健さんやっぱりまだ選手感が残ってますよね。
うーん、
なんかちょっとね、恥じらいもあるような声という
か、なんかね、ちょっとこのそこをやってることにね、
松健バサダ
ーなんか、そうそう、いやいや、なんか初々しい感じが
ね、そんな感じありますね。
そうですよね、そんな感じで、まあ、このスタジオにもね、ちょくちょく遊びに来ていただいて、バスケットの話をね、こう分かりやすくご説明などもしていただきながら、このラジテンで安井さんと一緒に絡むようになってから、番組テーマなのにもね、積極的に、
積極的になんですか、
強引に、
強引になのか、
参加もいただいてましたね。その時の様子です、お聞きください。こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかちょっと冴えない表情をされてますけど、ね、どうしました？
さっきからずっとぐちぐち言ってますけど。
ねえ、ちょっと須藤さんからもね、はい、今日のテーマといいますか、はいはい、タスキに代わるものはどんなんがいいかなって考えたんですけど、
はいはい。
でん。
今日の安井箱、はい、駅伝のタスキが丸々に変わったらどうですかっていうのを、一応あるんですよっていうのを事前にね、はいはいはい、お伝えしてたんですよ、
うんうんうん、
考えてきてくれたら。
いや、これね、もう関西人やからね、関西人ってね、ちょっと気の利いたこと言わなあかんかなと思うんですよね。
自分でどんどんハードル上げちゃって、
そうそう、ハードル自分で上げていって、
ちょっとでもね、面白いと思われたいし、
そう
欲が働くんだ。
そうそう
そう、
いや、どんだけ悩んだか。
いや、もっとあるでしょ、悩まなあかんこと。
仕事しながらもトイレしながらもずっとどうしようどうしよう思って
って感じで、だいぶなんか困らせちゃってましたね、すいません。
いやいや、今聞くと安井さんのフォローめちゃめちゃ助かってますね。
いやいやいや、いやいや、まあね、こっちが無理やりお願いしてるんでね。
そうですよね。
いや、申し訳ない。
なんかこう何でも快く引き受けてもらって
そうそうそう、
だからこそこっちもなんかいっぱい甘えてしまってたなっていうところあります
ね。真摯に受けてくれましたよね、全部ね。
ね、
楽しかったです。
はい、皆さんからですねたくさんメッセージ質問をいただいております。はい、いちごさんからです。健作さん、今日が最後なので勇気を出して初めてメールをしました。選手時代アンバサダーになってからの忘れられない強烈な思い出はありますか。バリューさんからもボルターズにはいなくてはならない存在でしたよ、ボルターズでの思い出などありますか、本当にありがとうというメッセージいただいております。思い出いかがでしょう。はい、
ないかな。
いやめちゃくちゃあるでしょ。
あのプレーオフに何回かボルターズは出場した時に入れ替え戦とかでは、あのパブリックビューイングをすると2、300人集まってくれたのが嬉しかったですね。
そこでね松永さんがこう解説もしながら、はい、パブリックビューイングをされてて、はいはい、それを皆さん楽しみにされてた方も多かったですよね。
皆さん来てくれてなんか嬉しかったですね、あれは。はい、
それからですね、こちらはボルターズ不足で消えそうなチョゴシさんからです。毎試合検索のキラキラ笑顔に癒されドキドキしておりました。今度は鹿児島に行かれるんですよね、鹿児島に会いに行きますよ、検索くんがもらって嬉しい差し入れはありますかということなんですが、今度は鹿児島の方でお仕事を。
そうですね、鹿児島にエクスプローラーズ鹿児島という3人制のバスケットチームがあるので、
はい、
そこでスタッフをしながらゆくゆくは選手もできたらなと考えてまして、もらって嬉しいものはですね、はい、基本何でも嬉しいんですけどプロテインとか僕今ちょっと不足しているんで欲しいですね。
まだ筋肉つけるつもりですか。
そうですね、まだまだ僕はもう生涯筋肉トレーニングすると決めてるんで、
まあ、消耗品ですね、
はい
ですね。
もうその後本当にちょっと紹介しきれないぐらいなんですが、はい、セナさんからバスケの楽しさを知ることができたのはマツケンさんのおかげです。アズールさんからは寂しくなるという言葉は一言では片付けられないくらいの喪失感に苛まれております。スラムダンク川上さんからすごく寂しいの一言です。まさみさんからは、準レギュラーのごとくこの場所でアンバサダーの声が聞けなくなるのもとても寂しいです。すももさんから、今度お目にかかるときは鹿児島弁が喋られるようになっていらっしゃるかなと。ゆうさんからは熊本自慢のアンバサダーでしたよ。もうえんじさんとかあとえっちさんとかね、もうたくさんの方からメッセージもいただいてます。
ありがとうございます。
松永さん、最後のボルターズでの仕事っていうのは今度の日曜日になるんですかね。
そうですね、ブースター感謝祭が最後の仕事ですね。
はい、これあの午後1時からはファンクラブの方会員限定になってますが、はい、午後4時からは一般の方々も見られるような YouTube での配信ということになっております。まあ、そこでもね松永さんの姿見られると思うんですが、うん、本当に5年間このコーナーでもありがとうございました。
いや、ありがとうございます。お世話になりました。
何度も言いますけれども、まあ、改めてですけれども、はい、ラジオを聞きの皆さんに最後メッセージをお願いできますか。
はい、熊本県民の皆さん、大阪出身のわけわからない僕自身をあの面倒見ていただきましてありがとうございました。僕個人本当に楽しいことばっかりで熊本に悪い思いは一切なく自分を成長してさせてくれた場所だと思っています。これからは鹿児島で頑張りますので、これからも松永健作をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございます。まあ、これからねプレイヤーとしても活躍される、はいという可能性もありますので、うん、ぜひそこでの活躍も楽しみに、はい、その時は応援にも行きたいなと思います。
ぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。松永健作アンバサダーでした。
失礼します。
失礼します。